では聖書のお言葉をご一緒に読んでいます。旧約聖書の、ヨシュア記の方ですね。ヨシュア記、第一章でございます。ヨシュア記の第一章ですね。ヨシュア記、旧約聖書6番目の書ですけどね、1節から9節までご一緒にお読みいたします。エホバのしもべ、モーゼの死に神の地、エホバ、モーゼの従者、ヌンの子ヨシュアに語りて言いたまる。我がしもべ、モーゼはすでに死ね、されば何時今このすべての民と共に立ち、このヨルダンを渡り、我がイスラエルの子孫に与えるうちに、おおよそ何時らが足の裏にて踏むところは、我これをことごとく何時らに、我が先にモーセに語りしごとし、何時らの境はあれのおよびこのレバノンより大川ユーラテ川に至りて、ヘテ人の全地をかな、いのいる方の大海に及ぶし、何時が生きながらある日の間、何時に当たることを売る人なかれ、我モーセと共にありしごとく、何時と共にある、我何時を離れず、何時を捨てし、心を強くし担いざめ、何時はこの民をして、我がこれに当たることをその先祖たちに誓えたりし、地を惜しむべきものだ。ただ心を強くし勇み励んで、我がしもべモーセが何時に命じてし、起きてをことごとく守りて行い、これを離れて右にも左にも曲がる流れ、さらば何時遺族に生きても利を受けし、この起きての文を何時の口より話すべからず、夜も昼もこれを思いて、その中に記したるところをことごとく守りて行い、さらば何時の道幸いを得、何時必ず勝利を得し、我何時に命ぜしにあるはずや、心を強くしかついさめ、何時のすべて行くところにて、何時の神エホバ共にいますば、恐るるなかれおののくなかれ。はい、まあどうもありがとうございます。よしよし、まあ最近はこう聖書の、文語訳聖書は非常にありがたくて素晴らしいんですけど、ちょっと分かりづらいことはありますから、リビングバイブルをこう持って、いるわけです。まあ、リビングバイブルは Your Version というサイトから無料で読めるので、新田さんにおすすめしてるんですね。聖書の翻訳というところまでは言えるかどうか知りませんけど、分かりやすいので、まず聖書を読もうと思っていきなり文語訳から読むよりも、こういう、リビングバイブル、ただやっぱり聖霊とかその新約聖書の方のコリント書とかロマ書とか聖霊の書といったらいいのかね、そういうところになってくると、かなりあやふやな訳にはなってますけど、それでも旧約聖書はすごく分かりやすいですね。JCB って書いてあるから、ね、JCB が何の訳か知りませんけど、多分リビングバイブルのことだと思うんですけど、これは日本語訳はあんまりなかったはずなんだけど、最近日本語訳ができてきたんで、文語体の聖書と併用してこう横に置いといてこう読むと意味がすごく分かりやすいんじゃないかと。特に、私の読む限り言語に乗っ取って訳すというよりも前後文の前後から 訳していくような、あの辻褄が合うような解釈を、我々こう聖書を読んでても前後のことあんまり気にしないで読んでるということが多いわけ で、 で前後のことはまあ別々のことを言ってるというふうに思って読んでる時ありますけど、あのよく考えると、あ、これ前からの流れだからこれはこういうふうに訳すべきだなとか、まあ、そういうことはあるわけですよね、うん、だから、まあ、あのこの前後の流れから訳しているっていう感じがあるんで、すごくこれはそういう意味ではいいかなと思いますね、うん、だから文語訳聖書だと女は教会で黙っとけみたいなことありますけどあのそういうことを前後で流れで訳すと、女というよりも妻と訳すべきだね。 妻はあの夫のいる妻帯者の方はというふうに訳す方がいい、ね、あの言語では妻も女もあの区別がないんで、あの霊という言葉もプネウマって霊という言葉も、あの聖霊というのと我々の人間の霊を指しているのか神の霊を指しているのか、ここの区別がないから前後でこうそこはあの、まあ、判断するしかないですね、うん、だ文語訳聖書は何でもかんでも見たま見たまって、だけど本来見たまっていうのは神の霊につけることで、人間の霊には見たまって言わないはずなんだよ。人間の霊はあの単なる霊って言っておけばいいだよ、はい、だから何でも見たまって言われちゃうとこれ混同してしまうんだよね。 だけどあの言語の区別がないんで、あのプネウメっていう言葉しかないから、あの、だからガラテヤ書にあるように、あの御霊の御っていう言葉が書いてある。御霊の御っていうのはこれ神様の霊が結ぶ御じゃないんですよね御霊の御っていうと神様の御霊のように感じるけれども、そこは前後から言って人間の霊が結ぶ御っていう、霊の御って翻訳すべき、本来はね、御霊っていうべきじゃなくて人間の霊の結ぶ御、御霊の御は愛、喜び、平和、情け、完了、善良、乳和、忠信、節制ですか。で、こう9つの実が書いてありますけど、それは神様の実が結ぶ、神様の霊が結ぶ実じゃなくて、人間の未熟な人間の霊が救われて結んでいく実。実ということはあの果実のことですから、あの桃栗3年かけ8年で時間が経って経過してから現れてくるものということですね。だから愛ということも聖霊受けて洗礼受けたからいきなり愛がその人の上に結ぶわけじゃないから、これは果実ですから、あの時間の経過とともにだんだんとその人の上に神の愛が実を結んでくる。だからあの人はクリスチャンなのに救われた、教会に救われたっていう割にはなんでまだああなんですかっていうまだああなんですかってなんですけど、そういうことを言う人はたまにいたとしても、それは必ず神様その人ね、導いて養って育てて実を結ばせてください。まあ、そういうふうにあの、長い目で見ていかないと、そうですね、あの急激に結ぶものは実とは言わないんですよね。急激に結ぶものは賜物っていう、賜物はいきなりこう与えられてくるわけ、うん、だけども時間の経過とともに結んでいくものは果実、実というんです。御霊の実というのは我々人間の霊の上に結ぶ、まああの、まあ、人格的なものを含んでいるんですね、うん、ですから、まあ、霊の人格って言ったらちょっと変かもしれないけど、まあ、そういうものです。ですから救われて急にパッとですね、何でもかんでも素晴らしいあのクリスチャンになるわけじゃないわけであります。だから論より証拠にそれを書いたガラテヤ書ですけど、ガラテヤの教会もコリントの教会もいろんな間違いを教会の人々まだ救われたばかりでわからないから、まあ起こっていたわけでありますから、まあ、あのそういうところから見ますと、あのまあこれ新明記まで義明が来てますけど、新明記まではあのモーセが書いたと言われてますから、モーセの御書ということで、創世記から新明記までの5つの書は、まあ、モーセ御書、まあ、あるいは立法の書と呼ばれる言い方もしますね。立法の書、モーセ立法ということで、まあ、掟の書、ね、立法の書ということで、 ありまして、今でもこれユダヤ人は、これを、まあ、聖典として、まあ、言うわけですね。トーラーと呼んでるわけですね。トーラーというのはこの、モーセ五書のことを捧げで、まあ、一説によると日本の虎の巻なんて今あんまりそんな言葉使わないですけど、あの虎の巻とかいうのはそこから来てるんだっていう話ですけど、まあ、いずれにしてもこれ巻物ですからね、当時は、こういう本のスタイルができてきたのはもう近年の話でありまして、昔は、まあ、獣の皮にずっと書いてあるという、だからまあ1巻2巻3巻ということになりますけれども、この全部で5つ、新命記まであって、まあ、ここでモーセは最後死んでいくというところですよね。でまさにモーセの生まれた時から死んでいく時まで聖書は記録してあるわけですけれども、モーセという方がいかに、まあ、神様に用いられた偉大な人であったかっていうのは、まあ、ユダヤ人にとってみればもう雲の上のような存在ですよね。このモーセの亡骸は悪魔と天使が争って奪い合ってどうも地上にはどこにもないっていう、あまりにも偉大な人だからこれ人間が後で拝み始まったらこれまずいっていう、人間ってのはすぐそういう人の偉大な人に預からおうと思って、まあ、それはいいんですけど、それをこう祭り上げて神様にしてしまうというところがありますから、まあ、それはその亡くなった人からしても迷惑な話でありますね。我々が本当に重要なことは何かっていうと、このイエス・キリスト、イエス様のみに栄光を捧げる、栄光を期する、ね、人間がその栄光を泥棒しちゃいけないですね、うん、まあ病が癒されてくることでも祈りが応えられてくることでも必要が満たされてくることでも全部これはイエス様に栄光をイエス様がしてくださったと、あの先生がお祈りしてくださったとか、あの先生がこう言ってくれるとか、なんか牧師さんの方に世の中のキリスト教会そうありますよね、まあ、世の中のキリスト教会の人と出会うとまず最初に自己紹介して、その次に必ずってほとんど言うことは、私は〇〇先生から洗礼を受けましたって〇〇先生、うん、だからそうやってもう、ああいうの慣習になってるんですよ、そういう自己紹介の仕方ですけども、我々にとってものすごく重要なこと、これ最も重要なことですね、イエス様に栄光を期するということと、イエス様の皆、イエス様の皆に栄光を期していく、人間がその栄光の泥棒をしちゃいけない、私が祈ったからだよ、私がこんな素晴らしいからだ、私の信仰がすごいからだ、そんな人どうにもいないですから、はっきり言ってそれ我々も、まあ、50歩100歩もうすでに神様の憐れみに寄りすがって生きてい、かなければなりません。ですから我々全ての栄光ね、それがまず最も持って重要なことで、礼拝もそうですよね、イエス様を礼拝していく、イエス様を礼拝の対象をしっかりと明確にしていく、これイエス・キリストを我々は礼拝していく、ね、我が主、我が神、私の神、私の主、まあそういうことをはっきりと我の中に持っていかなければなりません。もうこれはビタ一文、栄光を盗んではいけない、うん、そうですね、人間というのはちょっとでもこうなんかこうその栄光のそうですね、に預かりたいという気持ちは分かりますけど、けれどもそうではない、あってはならない、ね、だから、このイエス様の港、イエス様ご自身に栄光を期していく、そしてこのイエス様の皆を我々が日常の生活の中でいつでも用いていくことができる、この特権に感謝していくところでありますよね。ですからこの新命記までモーセはそういうことで、最後ピスガの頂き、山に丘に登ってピスガの丘から、約束の地をこう望んで見て、 そこに入ることはできなかった。そこで死んでいくわけ、亡くなっていく、手にもう召されていくわけでありますからね、はい。まあですからこのモーセの10回というあの映画がハリウッドで作られまして、ね、それであのモーセがここ最後ピスガで死んでいくところでこう終わるんだよね、映画もね。だけどもあのこのその後の続きがもちろん聖書あるわけ、それが吉秋です、はい、ね、吉秋でこの吉秋がモーセの後継者とこのなるわけですね。だから今度はイスラエルの人々は吉秋を先頭にしてやっとこの約束の土地、ね、乳と蜜の流れる地、まあ、乳っていうのはまあミルク、蜜っていうのは蜂蜜、ミルクと蜂蜜、これは相性がいいですよね。もうお菓子でも何でも、まあ、バターとか乳製品とかの蜂蜜って甘いもので作るっていう、まあそういう超えた土地、神様が約束してくださった土地、イスラエルの人々に備えてくださった土地、そこにやっと彼らはあの入っていくんですよ。40年かかったんですよ、そこ、エジプトから脱出してきて、そしてですね、その神の与えてくださった約束の土地に至るまでに、期間としては40日ぐらいですよ。40日長くても50日、まあそんなもんでしょう、ね、エジプトから出てきて1ヶ月2ヶ月すればもう約束の土地を目の前にして、カデシバルネアというところで彼らはあの留まるわけですよ。だからそんな距離的にはそんなないわけですよ、エジプトからイスラエルという、はあ、だけれどもなんで40年もかかったのか、それは彼らが受け取らなかったからだというわけですね。神様は与えたと言ってるわけですけれども彼らは受け取らなかった、はあ、そこで私たちはあの多くのことというか一つのことを学ぶんですけれども、大きなことを学ぶんですけれども、神様が与えてくださるということと我々が受け取るということは別問題なんですよ、これ、我々はこの神様が与えてくださったら自動的にもう自分のものになってるんだとこういうふうに思いやすいわけですよね。だけど人間社会もよく見てみるとあの受け取り拒否っていうのもありますからね、相手はくださったけどもいや私はいりませんとかね、まあ、遠慮するってのもあるけど遠慮だけじゃなくてもういりませんっていう場合だってあるわけじゃないですか。受け取るか受け取らないかはその人の問題です。与えるか与えないかはもう一方の別の側の問題です。だからあの神様はあのそういうお方なんですよね、まあ我々このまだ自分の意思が明確になっていない子供の場合は親が親権を持ってますから強制的にこう与えるっていうことが可能だけども、その神様は我々子供扱いはしないんですよ ね。あの子供扱いするっていうのはこうちょっとあの西洋社会とこのまたこう東洋社会は違うのかもしれないですけど、よくなんていうんですかね、あの私も高校生の時にあのドイツ人の留学生がいて、同じクラスにドイツから来た留学生がいて、それであの、まあ、その同級生 その家にあの、まあ、ホームステイしながらね、ホームステイしてそして学校に帰ってきて、まあ、そういう方がいましたよ、まあ、1年間の交換留学っていうようなことだったようですね。そのところがその方にあのいろんなことを聞いてみると、あのいやとってもねあの温かく迎えてくれて、ホームステイは本当にありがたい、まあ、そこでいろいろ、ただねあの子供扱いされるって言われる、まあ日本人だったら当たり前のことのように思ってしまっているわけですけど、ね、あの向こうの人からすれば、あの西洋人からしたらそれはちょっと異常だって言われ、ね、それで嫌なんで、まあありがたいだけどもありがた迷惑っていうのはあるわけですよね、
学校に朝何時に行かなきゃいけないっていうのは、そして、朝何時だかもう起きなさいよちょっとですねもう起こしにその家の人が来てくれるね、子供扱いされるっていうわけです。うん、だからまあそれ良し悪しですよね。日本の社会がそれはいい社会だということも言えるし、けれども聖書の世界はちょっとまた我々が考えなきゃいけないことは、神様は我々を子供扱いしないです。まあ当然ですよね、その人の意思があるから。救われたばかりの時はちょっと違いますよ。まだ救われたばっかりの時はよちよち歩きの赤ちゃんの時はまあ違いますけれども、もうだから神様がイスラエルの人々にね、与えた、あなた方に与えた、これは神のあなた方に与えた土地だと言ったからといって、それは自動的に彼らのものにはなってないんですよ。それを受け取りなさい、受け取るということをしなかったんです彼らは40年間、はい、そうですね。だからそのままその約束の地を目の前にして、カデシバルネアの地でヨルダン川を渡っていったら、その約束の土地の最初のエリコという町があるわけですね。ですけども彼らはそこにまあ行かないで、カデシバルネアの地でまあこの息を引き取ってしまった。ですからエジプトを出てきてからですね、まあ、失礼なんか、空気の中に混ざってたかもしれません。まあエジプトを出てきてからですよ、この約束の地に入ることができたのは2人しかいないんですね。これがヨシュアとカレブです。この2人しかいなかった。あとはですね、カデシバルネの荒野で、まあ、亡くなっていって、しかし、そこで生まれて、そこで育った子供たちが、約束の地に入っていくわけです。これはヨシュアですね。だからヨシュアを先頭に、彼らはそこに入っていくわけでありますが、この一章に書かれてある通りでございます。モーセが、死んだ後と書いてありますね。モーセが死んだ後、ヨシュアで、この神様がヨシュアに現れてきたということが書いてあるんです。で、神様がヨシュアに現れてきて、そしてヨシュアに3つのアドバイスを与えて、私が思うには3つ、まあ読む人によっていろいろあっていいと思いますけど、まあ大きく3つのことを言ってますね。神様はヨシュアに受け取ってほしかったわけです。神様が与えたこの約束の土地を受け取ることに成功してほしかったね、失敗してほしくない、ちゃんと受け取ってほしかった。でイスラエルの人々も受け取りたかったわけですから、ね、でも彼らは実際に受け取りたかったという願望だけで実際に受け取りに行かなかった。つまりそこを信仰ということで、信仰ということはあったかもしれないんだけれども行動まで至らなかった、ね、行動がない信仰は聖書では実は望みとは言うけれども、それは望みではあっても信仰ではない、ね、だからこのイスラエルの人々はまあ実際に受け取るということを拒絶してしまったね、うん、それで荒野で生まれて育った子供たちが、不思議なことにというか、まあ皮肉なことに、 あの何もない荒野ですよ、何もないところで生まれて育った子供たちが信仰を身につけていったんです。この恵まれてるというのは、あのなんかいろんなものがあるから恵まれている、ないから恵まれてないってこう単純に思うんだけども、我々ね、だけどもない方が恵まれてる環境の時もあるわけですよね、うん、だからこのあるからないからっていうのはあんまり関係ないのかもしれないですね、うん、我々頭で考え、意識が頭にいくと、あ、私には何か欠けてるとか、私には何かないものがあるとか、あ、これは私にはないからどうしようかとか、そんなことばっかり考えるんだけど、我々自分の霊でものを見ていくと、全てのものがもう私には与えられているわけですね。だから別に私なんか欠けてると思う必要ないですね、うん、だからこの我々はもう全てに満たされている、霊において全て満たされている、はい、だけど世の中の新興宗教とかいろんな宗教を見ていくと、なんていうんですかね、不安を煽ってくれるわけよね、世の中の宗教っていうのは。だからこの世の中の人を見てればよくわかるんだけど、不安を煽られる必要があるっていうことだよね、人間っていうのは。なぜかというと、不安を煽られることによってその後で安心感を味わうことができるから、うん、これ世の中の宗教のやってるやり口ってのはそれですよね、うん、まあ宗教だけじゃないかもしれない、まあ、いろんなことで物を売るにもそういう売り方になってるかもしれませんけど、まあそういう戦略があるのかもしれないですけど、不安を煽ることによって、ね、そしてこれがありますから大丈夫ですよ、安心ですよって言われれば、あ、そうかそうか、じゃあそれ買いましょうって、まあ、そういうふうになるわけじゃないですか、ね、だからそれをね、人間みんなこう安心感を得るために不安を作り出さなきゃいけないんだけども、その不安をもう作ってくれるから、世の中のシステムが、うん、だからそういうところはね、本当に気をつけなきゃいけない、うん、だから我々はもう常に平安と喜び感謝に満たされてますから、もう本当に素晴らしいわけで、何一つ欠けるところはありません。もう我々には全てが満たされているわけでありますからね。だからそれは本当に素晴らしいですけど、まあとにかくね、神様が与えてくださったものを受け取っていくさえすればいいんだけども、受け取っていくためにヨシュアに神様が現れてきて、このアドバイスするわけですよ、ね、だからここに書いてあるように、この6節に書いてありますよね。心を強くしかついさめ、汝はこの民をして、我がこれにあたうることをその先祖たちに誓いたりし、地をえしむべきものなり。いや、難しいですよね。だからここにこっち読めば、リビングバイブルの方読めば、ヨシュアよ、大きく立ち勇気を出しなさい、立派な指導者になるのだ、私が先祖に与えると約束した地を全部占領しなさい。分かりやすいです分かりやすい。だからまあ中学生ぐらいだともうこのぐらい、まあ、読めるかもしれないけど、まあ高校生ぐらいかな、まあ大人でもいいです、非常に分かりやすいですね。だから神様がもう荒野で滅んでしまった、受け取らなかった先祖たちに約束したものを、今度あなた方受け取ってくださいよと、ね、あなた方が受け取るべき人々ですよ、ね、そして、そのためにはまず第一に、はい、この7節にありますように、ただ心を強くし勇み励んで、我がしもべモーセが何時に命ぜし掟をことごとく守りて行え、はい、ここは重要。掟というのはこの場合モーセ五章、新命記までのモーセの書いた五章を指す だけれども、我々にとってみれば何度も申し上げるように、この新約聖書、これが重要ですね。特にローマ書から後の部分は我々の教会に宛てて書かれた手紙だから、我々宛てに書かれている文章だから重要ですね。 で旧約聖書も他の聖書も重要ですけど、それは我々のために書かれてあるから、我々のために書かれているのと我々宛に直接書かれているので全然その重要性が違います。だから、まあ、ある種 の, そのメリハリっていうのを聖書に対する認識を持つならば、あの我々に与えられた新約聖書の約束、ね、ロマ書以降のこの、奥義、ね、真理、まあ、そういうことをちゃんと我々は、守って今度行うということは、あの信じているんじゃなくて実行していくっていうところですね。行うということが入ってるんですよ。行いのない信仰と行いのある信仰とあるわけで、これは本物の信仰は行いの伴う信仰、ね、行いがない信仰は本物じゃないんですよね。偽物なんですよ。偽信仰なんです。疑似信仰なんですよね、だからその信仰ということを神様は私たちに、今でもこのヨシュアの時代も今も神様って変わってないお方なの。何も変わってないです。そして神様が我々人間に求めていることは信仰を持っていただきたい、ね、信仰を養っていただきたい、ね、信仰を学んでほしい、まあ、そういうことなんです。だからヘブル書に書いてあるように信仰がないと神に喜ばれることはできません。神様からするとあのおぎゃーと生まれた赤ちゃんが、クリスチャン、赤ちゃんのクリスチャンが立派に成長してほしい、これは親が子供に願ってることと同じですね、そしたらこの、自らの信仰で神様の与えてくださった全ての約束を獲得していけるから、だからこの掟の踏みを何時の、命ぜしことをことごとく守ってこれを行った時にこの行いというものを、ちゃんとこうつまり、信仰の言葉というか信仰の質問というか問いかけというのはどういう言い方になるかというと、救われるために私は何をしたらいいんですかという問いかけが使徒行伝にこうちょこちょこ出てきますよね、ある時にパウロ先生が牢屋に入りました、ね、何の、ね、罪も犯してないんだけども騒動を起こしたと言われて牢屋に入れられた。その時に牢屋の看守が、ね、パウロ先生のところに来て神様の働きを見て神の技を見て、そして牢屋の管理人が看守がですねパウロ先生のところに来て私は救われるために何をしたらいいですか、そういうこれは信仰の言葉ですよね。まさに何をするのか、この何をしたら救われるのか、で現代キリスト教会の間違い、まあ、キリスト教会はいろいろありますよ宗派が、それぞれ聞いてたらなんかもうわけわかんなくなってみんなねその言ってることみんな正しいように思うんだけれども、まあ どんなんでもまあ聖書に書いてることをちゃんと教えてくれてればそれはいいんでしょうけども、でもねどうしても譲れない間違いっていうのが一つだけあるんですよ。プロテスタント教会、プロテスタント教会も宗派たくさんありますよ、ね、いろんな宗派あります、ね、だいたいそういう宗派がプロテスタント教会の宗派が作った国がアメリカで、アメリカの東部の15州っていうのは宗派の違いですからね、それがだから連邦政府の方はどんな宗派教えてもそこに関与しないっていうことがあったわけです。で国ができていく、まあでもでもね、どんな宗派でもね、プロテスタント教会、の一つだけね、どうしても譲れない我々が見て、まあ、間違いだっていうのはこれ一つだけなんですよ。それは何かというと、イエス・キリストを信じたら救われるっていうここなんですよ。 信じた、まあ、信じたら救われた当たり前じゃないかって言われる、まあ、それは当たり前イエス・キリスト信じる者は救われるんだから当たり前なんですよ。だけれどもこのここね、時間というこの流れでこれを見ていくと彼らの間違いは信じましたと同時に救われたというわけです。同時じゃないんです聖書っていうのは。信じた後に救われる、信じるっていうのはいつでも先にすることなんだよ。まあ信仰のこれはもう鉄則ですよね。我々がこう何か神様にね祈っても、ね、その、祈ったことを必ずなるべしと、信じたらそのごとくなるべしとこう信じると先にすることでしょ。救いもそうなんですよね。救われるという前に信じる、そして救われると聖書は書いてあるわけ。さらば救われる。でところがね、プロテスタント教この間違いはどこにあるかというと、信じたと同時に同じその同時に救われたとこういうわけです。これもう完全にここは違う、聖書じゃないです。だからこのパウロ先生がこの監修人が来てね、ね、パウロ先生の前にひざまずいて、ね、そして君を死を、ね、先生って言ってね、私は救われるためには何をしたらいいでしょうか、こう言った時にパウロ先生何と言ったでしょうか。はい、こう言ったんですよね。主イエスを信ぜよと言ったんだよ。だからそこまでいいですよね、キリスト教。そしたらね、さらばこのさらば、このさらばっていうことはそれをどう解釈するか、うん、ね、さらばそうしたらあなたもあなたの家族も救われると言った。主イエスを信じよ、さらば何時も何時の家族も救われると言った。そうした時に必然的にそこで見えてくることは、そこに家族はどこにもいないってことですね。現代のプロテスタント教会が言うように、信じたと同時にその人が救われるんだったら家族も救われるということはどういうふうにこれ受け取ったらいいんでしょうか、うん、ね、一家の主がですよ、一家の主がイエス・キリストを信じて救われたら自動的に家族も救われるのかっていう、それはちょっと聖書からしたらあまりにも飛躍した解釈だから、まあできませんよね。牢屋のその看守が、私はじゃあイエス・キリストを信じます、じゃあお前はここで今救われた、だ家族も救われたってことになるんでしょうか。そういうことで言ってね、だからそうですね、それはありえないですね、うん、でプロテスタント教会の言ってることともこれ矛盾してきますよね、うん、だからじゃあ主イエスを信じよ、さらば何時も何時の家族も救われる、でもそこに家族はいないわけだから、はあ、そういうことをなぜ言ったんでしょうかということですよねそしたら信じるということが先にあって、ね、でその後で、ね、この洗礼を受けたと書いてあるから、聖書はそこに使徒行でバプテスマを受けた、そして救われた、つまり救われるということとバプテスマを受けるということが同時なんですよ、ね、信仰はその前に来るを信じるということは。ところが世のキリスト教会はね、ここを本当に間違って教えてしまってる。まあどうでもいいようなことはどうでもいいんですけども、天国に行けるかどうかと一番肝心要のこのバプテスマを受けたと同時に救われるっていうことが聖書の言ってることだっていうことが見えてない。この責任はもうどう取っていいんでしょうかね。だからこの信じたら救われる、即救われるという言い方ですよ。世のプロテスタント教会はそうです。あなたはイエス・キリスト信じますか、信じます、はい救われました。これはね、恐るべき間違い。そうですね、だから信じたらその後何をなすべきか、 ね、主イエスキリストの皆によってバプテスマを受けよ、そして聖霊を受けよ、ペテロもそう言ってるわけですよ。あの初めての 聖霊降臨、ペンテコステの日、人類に初めて聖霊が下ったあの日に、同じユダヤ人の人がそれを見て、兄弟を我ら救われるために何をなすべきか、それまでのペテロのイエス・キリストの十字架の話を聞いて彼は信じたわけ、で信じて救われるために何をしたらいいですかと使徒行伝の2章に書いてあります。そういった時に、主イエスの名によってバプテスマを受けよ、さらば聖霊の賜物を受けね。だからここがイエスを見たわけだから、ものすごく重要なあのことを言ってるわけです。一番の確信を、はっきりと把握している教会ですよ、真理を、だからどんなにプロテスタント教会たくさんの宗派があっても言ってることみんな違うんだけども、まあ、それはいいですよ、違いはあってもけれどもね、ここだけが譲れない。イエスキリストを信じたら救われます、ね、だからその信じるということと救われるということは同時に起こってこない。信じるということの後に何かをして救われるわけ、バプテスマですよね、そこね。だからパウロが言った言葉もそういうふうに解釈すればよくわかりますよね。主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われます、それで彼は自分の家にパウロを牢屋から出して招いて、ね、そして一緒に食事をして、そしてバプテスマも家族も皆受けたって書いてあるんです、聖書。つまり家族の人たちは、まあ、イエス様を信じたということはあるとは思うけれども、そう書いてない、まあ、書いてないところから言うと、一家の主がイエス様を信じた、その主を信じたわけ、家族の人たちは。そうね、その家の家長のに従ったわけ。それでもいいわけですよ。主イエスを信じなさい、そしてあなたもあなたの家族も救われます。家族はよく訳が分からなかったかもしれないけども、そのまあ、お父さんっていうのはお父さんですよね、家のその家長に従ったわけです。それは絶対信頼を置いてるから、そこに、ね、だからそして家族の人も救われてきた、バプテスマを受けたと書いてある、ですからそこのところをですね、その、使徒行伝をちょっと開いていただきますと、使徒行伝ですよね、使徒行伝、あれ何章だったんですか何章だったんですけどっていうふうに言いましょう、はい、ですから10、はい、このそうですね、16章ですか、16章、はい、では16章の使徒行伝でございます。はい、では16章の30節31節をご一緒に読みますね、これを連れ出して言う、君たちを我救われるために何をなすべき。二人は言う、主イエスを信ぜよ、さらば何時も何時の家族も救われる、はいはい、この言葉ね、よく読んで100回ぐらい読むと、世の中のキリスト教会に言ってることとだいぶ違ってますよね。だって家族がなんでここに出てくるのかって話になりますよね。信じた時に救われるんだったら、目の前にいるこの人、あなた今ここで信じなさい、イエスキリスト、 はい、私はイエス・キリストを私の主と告白します、はい、あなたは救われました、
これやってるのは、この間違いをやってるのがキリスト教会、
世のキリスト教会だから世の教会って言われる、
ね、だけれども聖書は主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われるとか、家族そこにいないのに、家族っていうのはつまりその後のこの時差がそこに見えてくるわけですよね。何をなすべきかと言ったから、彼は何をしたらいいんですかと、これが信仰の言葉、はい、そうですね。そういう時に、32節私読みます。かくて神の言葉を人や森とその家におる全ての人々とに語れり、はい、だからその家に行ったわけですよ。行かないとその家の全ての人に語れないですから、神の言葉をパウロ先生は語った。だから33節あるように、この世即時に人や森彼らを引き取りて、その打ち傷を洗い、ついに己も己に属する者も皆直ちにバブテスマを受け、かつ二人を自宅に伴えて食事を備え、前科と共に神を信じて喜ぶ。だから主イエスを信じなさい、そしたらあなたは救われますって言ってるんじゃないんですよ。そういう意味ではね、今ここで信じるということと救われるということは同時に起こってくるもんじゃないんです、ね、信じてから何かバプテスマを受けてというこのその後で救われてくるわけ、ね、だからそのまあ、そういうことでパウロ先生を牢屋から出して自宅に連れて行って、そしてこの家族は救われていく、その後で翌日になった時にもう釈放してよろしいっていう上から通達が来たから、人や森はもうあなたは釈放されましたよと、パウロ先生にまあもう家に帰ってもよろしいですよということになってくるんだけど、まあ、パウロ先生も「いや俺は」って言ったかどうかしら知らないけど、そう簡単には釈放してもらわないっつってですね、自分はローマの市民権を持っている人間だと、ね、ローマ市民権を持っている人間をその理由も問いたださずに牢屋に入れた、どういうことだっつって、ポールはねそれに対して上の方にね、それで上の方にまたその通達が行った時に上の人々は震え上がったんですよ。ローマ市民をねないがしろにしてそんな扱いをしたっていうことはね、大変なことであります。だからこの、38節にありますように、経理これらの言葉を上役に告げたれば、そのロマ人、ローマの市民権持ってるというロマ人たるを聞きて恐れ、来たりなだめて二人を連れ出し、勝つ町を去らんことをこう、ね上の方の人がやってきてパウロ先生をなだめてすかして、どうぞ、ね、去ってくださいっていうの、うん、だから神様はしかしそこでこの牢獄のそうですね、看守の方とその家族を救いへとこう導かれている、だからこれ今も一緒ですよ、うん、だから現代のキリスト教会、プロテスタント教会ね、キリスト教会にやってることと全然違う、むしろ我のこの伝道ということは聖書的ですよね、非常に。かといって我々は神の言葉を曲げることはしないですよ、うん、ね、それは人が福音をここに書いて何と書いてあるかというと32節書くて32節神の言葉を人や森とその家におる全ての人々とに語れる。これ神の言葉っていうのはね、この人々が救われるべき神の言葉を語ったわけで、うん、で私たちは相手が救われようか救われまいが、神の言葉を曲げることはしませんよ、絶対に、ね、それは神の言葉を語って、それは我々にとって重要なことでありますね、うん。
そういう意味ではその人数が大切だとか人数集めをしてるわけでも何でもないですね。はい、我々は真理を神の言葉を語る、はい、けれども神の選びの方は救われてるから、はい、だからそういうことで、このここ一つ取ってみてもね、これ一箇所取ってみても主イエスキリストを信じる者は救われるって聖書書いてないですよね。信じてバプテスマを受けて救われるっていうこの順番は絶対変わらないんです。信じるっていうのは先に来ることでありますし、だから、このことをロマ書でパウロは書いているわけですよね。だけどもまあ今すいません、吉明に戻らせちゃうんですよ。吉明ちょっともう吉明第一章、はい、この吉明だからこれは我々がこの神様がこのまあ社会において、今我々のこの社会において、人生において日常生活において神様が与えてくださるものを受け取っていくことに成功してほしい。神様与えてくださったから霊の諸々の祝福があるんだけれども、自動的に我々のものにこれなってんじゃなくて、私たちがそれを受け取っていくということをしてなっていくわけです。そのためには自分が本当に欲しいものって自分の本当の気持ちって分かりづらいですね、意外とね。自分は本当に欲しいのか欲しくないのかっていうことを知るっていうことも重要ですよね、うん、だから神様にお祈りをするときに自分の願いを明確にする必要があるわけですよ、あるときは、うん、何を神様に願っているのか漠然と願っているっていうよりも明確にするためには自分の欲しいものってよくこういう言い方をするんですよね。高いから買えない、まあ物を買う時ね、あれは高いから買えないなっていう時はあるし、安いから買おうっていう時ありますよね。安いから買おうと、でこれそれで経験的に言うと、後で安いから買ったんだけどもあんまり良くなかったっていうことが多い、全てとは言わないけど、で高いから買えなかったっていうんであるんだけども、後で振り返ったらあんという買っとけばよかったって、はい、それはそうですよ。私がまだ子供の頃だったけども、東京教会に行った時に、その時に村井翔先生が監督だったからね、それで東京教会の隣にマンションが建って、来たんですね。マンションがその時村井先生がそのマンションが建つ前にそこは売りに出てたんだけど、信仰がなくて私買えなかったと、その時は信仰がなかったと、だからまあ今買っとけばよかったなと思うんだけども、こういうことをおっしゃってた、私の父が何か用事で行ったんでしょうね。その時私もついてって子供の時行った覚え、そうした時にね、でもああそうかね、こういう大先生でも、ね、信仰が持てれば、それはそうでしょうね、日本聖書大学院もあるし、日本聖書大学院でもあの頃20人ぐらいみんな抱えてましたからね、先生方、またその学生の方々ね、でそれをまあ毎日食べさせていくわけですから大変だと思いますよ。でだから信仰が持てなかったって、そこまで、だけれども今思えば本当にあの時買おうと思ったら買えたということがあった、ね、だけども持てなかった、だからもうマンションが建ってしまったって、ね、まあいうことでちょっと嘆きのような風にも聞こえたんですけど、けれどもね、その後今の監督になった時にまたそのところが手に入ってきたわけですよね、その時私はその子供の時に、村井諏訪先生がそれ願ってたことです、 まあ、そういうふうに申し上げた覚えがですね、この隣の都庁はね、あの買えなかったとその時おっしゃったけどね、まあ、それは神の御心だということですの一つの証しとしてね、うん、やっぱりそれは今の監督としても隣は買ってもよかったのかどうだろうかってやっぱりいろいろ不安とか迷いがあったかもしれませんけど、だから我々はいつでもこう神様に寄りすがりながらその導かれているということを確信をこう、確認しながらね、石橋を叩くようにして進んでいくわけですけれども、ある意味でこれはちょっと 無茶なことやってないだろうかっていうことはいつもある。無茶になってきたらこれは信仰じゃなくなりますからね。で信仰というのは無茶苦茶に何でも信じたちょっとやることではないですね。信仰の計りに従って慎んで思いなさいって書いてあるから、ローマ書、うん、だからあのけれどもまあ持たなきゃいけない時もあるんですよ。だからその時にまず必要なのは自分が本当に願っていることなのか、だから高いけれども買えないなという時は本当は自分が願っていることは、そっちの方がね、安いから買おうというのは本当は自分は願ってないのかもしれない、うん、だから人間の心理ってなかなかね難しいことありますよ。本当に自分が願ってるのは何なのか、よくお祈りして、そしてあちょっと思っても本当に自分が願ってるものを祈って、そして信仰を持っていこうと、ちょっとね持てる範囲だったんですよ、信仰を持っていこう、はい、これは我々の信仰的な人生観の一つですよね。ですからこの、そこをこう見たときに、あのもうローマ書を開いても終わりましょう、新約聖書のねローマ書の、12章ね、ローマ書の第12章の12章ですよね、ローマ書の新約聖書の第12章ね、はい、12章ローマ書でございますから、はい、そこにこういう言葉がありますよね、あの、6節私が読みますね、我らが持てる賜物はおのおの与えられし恵みによりて異なるゆえに、あるいは予言あらば信仰の計りに従いて予言をなし、だから我々が持てる賜物、神様から与えられたものはそれぞれ恵みによって異なっている、それから信仰の量をね、信仰の計りっていうのは信仰の量も一人一人みんな違ってますから、あの人がこういうしたから私もこうするんだんじゃなくて、自分には自分の信仰の今持っている量があるわけ、ね、で その中で、そうですね、あの信仰の量がだんだんとこう増し加わってくるわけですから、そんな別に焦らなくてもね、自分が今持てる信仰の計りの中で、こう進んでいく、神に求めて祈って、そして自分が本当に願っていることがを受け取っていく、これがすごく重要なことだと思うんですね、信仰の計りということはね、はい、このそれから3節にもそうありますよね、まあ、3節ご一緒に読みましょうか、我与えられし恵みによりて何じらおのおのに次ぐ思うべきところを超えて自らを高しとすな、神のおのおのに分かちたまえし信仰の計りに従い慎みて思うべし、だから何でもかんでも自分 の信仰を超えてむちゃくちゃにこう何でもかんでも神様だってこうあの背伸びしたらこれは信仰じゃないです、はい、ね、だから 自分の身の丈の、ね、信仰よりもちょっとね、ちょっとこう一歩じゃあそこに進んでいこうと、ね、こういうところが我々のこう信仰の流れだから、まあ、でもその時そういうことで、もうマンションが建ってしまってからあそこ買ってもよかったなといまだにこう思うとおっしゃっていましたけれども、やっぱり神様は与えてくださって、今の立派な本部教会、本当に素晴らしい街道が建ってますけれども、ね、だけどもやっぱりそういうことはあるわけです、ね、ですから、まあそういうことで、信仰の計りに、自分に与えられている今信仰の計りに従って慎んで、ね、そして祈って求めて、そしてまた信仰が増えていく、そしたらまたそれに応じていこう、ね、だからこの我々の信仰は、なんかこう無理して頑張って何かやってるわけじゃなくて、経験と体験から確固とした疑いの余地のない段階領域にあって、神にまあ求めていってるわけですね、うん、まあそういうことで、この神様ヨシュアに現れてきまして、私が与えたこの約束の土地をね、受け取ってほしい、うん、うまくねしっかりと受け取っていってほしい、まあ、こういうふうに言うわけですね、うんうん、まあ何度もすいません、もう一回戻ります、何度今日こっちばっかりこう吉明に戻るとね、吉明に戻ります、吉明の第一章、これは私たちが成功していくために重要な秘訣がここに書いてあるんですから、まあ、神様が私たちに備えてくださったものを受け取ることに成功してほしいと、ね、そういうことですから、この7節にあるように、このモーセが何時に命令し起きて、でこの起きてということは、私たちの今のこの時代にこう換算すれば、還元すれば、ベースに愛ということですね、愛ね、旧約聖書に起きてという言葉が出てくると、今の我々の時代にここはこう変えて読む必要があるんですね、うん、だから旧約聖書は我々のために書かれているけれども、我々に直接当てては書かれてない、うん、この起きてという言葉は愛という言葉に置き換えていいわけですよね。なぜかというと、イエス様が愛という、ね、起きて一つに絞ったから、ね、その他なお多くの律法ありとも、ね、何時の隣人を愛せよというこの一元の中に全てこもっていくんだと、全ての掟はここに集約されるんだとイエス様もおっしゃってますから、今我々の時代にもし掟があるとするならば、愛するという掟しかないんですよ。それだけ。神を愛する、隣人を愛する、自分を愛する、まあそれだけ、ね、愛するということで掟のこれは全く完成だというんですよ。でその愛するということは、世の中の人が言う愛、悪魔もね巧妙なんですよね。悪魔もこの愛ということをうまく使って、そして愛しなきゃいけないんだ、愛しなきゃいけないんだって、このデタラメな愛を、まあ、デタラメって聖書に反するようなことを吹聴するって、ここは気をつけなきゃいけない。だから愛といっても、悪魔もこれを使って間違った方向に、間違った動機で使ってくる、うん、だから我々はその愛ということも、神の愛と、いうところにまで至らないといけないですよ。人間の愛ももちろんですけど、神の愛、それはアガペという、ね、言葉で、フィリオというのは友人同士の愛だけども、アガペという神の愛、ね、うちの父は茨城弁で言ってたのかどうか今考えてよく分かんないんだけども、アガペアガペって言ってたんですよ。 アガペって何のこと言ってんのかなと思ったのあのあっちの田舎の方でダッペダッペっていうね、それで妙に信者さんは納得してましたからね、茨城の人ってのはすごいなと思って、アガペの愛だと思そう、アガペ、アガペの愛ね。だからあの本当にこの神の愛に我々が、神の愛とはどういうことかというと、それは私たちが聖書の神の言葉と聖霊の導きに従って歩んでいくというところにこう基づいているわけですよ、神の愛、ね。なぜかというと、神様に従っていくためには自分の私利私欲、自分の思い、利己的な考えをやっぱりこう抑えないといけませんからね。だからそこは神の御霊に従っていくっていうための条件になってきますよね、でも結果としてはそれが素晴らしいことになってきて、結果としてはまあ自分の私的な欲求、自分の利益も満たされてき、結果的にはね、求めていかないで逆にそれを抑えて神に従っていくことによって、だからそこは重要なことで、まあ愛ということは掟というふうに出てきたら、その愛ということをしっかりとベースに置いて、そして信仰していくんですよと。愛がない信仰というのはないんですね。ガラテヤ書にそう書いてある、ね、愛によって働く信仰という言葉があるんですよ。愛がなければ信仰というのは働かないんだ。だから信仰と愛と望みと3つのものは限りなく残っていくけれども、この中で最も大きなものは愛であると。なぜかというと、愛がないと信仰が働かないから、そうですね。だからそこで我々はこの掟をことごとく守って行っていく、聖書と聖霊に従って自分をコントロールしていく、これがまず第一に重要なことですね。聖書は何と言えるか、まずそれも自分に問いかける。いろんな問題が起こってくる、悩みが起こってくる、あるいは人からご相談を受けてどうしたらいいかって聞かれて、そういった時に我々はたった一つの問いかけだけ持っておけばいい。それは 何か、ね、聖書は何と言えるか、このことに関して聖書は何と言ってるんだろうか、これですよね、そして聖霊に導かれて聖書を読んでいけば、必ず聖書の中に全ての答えが与えられてくる、ね。だから、これを守って行っていくということと、次2番目はこれを離れて右にも左にも曲がる流れ、聖書というこの基軸をしっかり持っておけば、ね、聖書は何と言えるか、我々の人生の全ての問題はもう解決できていくし、ね、全ての必要は満たされていく。聖書は何と言えるか、ね、これが右にも左にも曲がらない、ね。だから私なんかも自分で本当は思いますよ。もう聖書がなかったらどこまで曲がっていって、おかしくなってるから。こうやってもう脱線してどこまで行くかわからないですよ、本当聖書がなかったら。本当ですね。だから、これを離れて右にも左に曲がっちゃう。これが二つ目。聖書という基軸を持つ。聖書という羅針盤を持つ。ね、しっかりとこれを我々の中に持って、ここから右にも左にも曲がっちゃいけません、それから、この8節、この掟の文を何時の口で話すべからず、夜も昼をこれを思いて、その中に記したるところをことごとく守りとこない。夜も昼もこれを思いてって、思いてっていうのはね、これメディテーションって書いてある、英語の聖書では。メディテーション、聖書の言葉をね、まあ、少し黙想するっていうことにもなるんだけども、つぶやくっていうこのことも関連してるね、あんまりつぶやくなって我々聞きますけれども、 まあそれは悪いことはマイナスなことはネガティブなことはつぶやかない方がいいんだけども、逆に言うとそれだけつぶやきっていうのは力を持ってるんですよね。つぶやくことによって自分の心の深い部分に入っていくんですよ、それが。だから聖書の言葉をつぶやくこともこれはメディテーションの中に入ってるんですよ、うん、聖書の言葉を思う、あるいはつぶやく、そういう時間を生活習慣の中で組み込んでいくと、ね、なんかね、また教えられてくることがあるんですよね。ですから、ここに一つのまた答えが導かれてきますから、そうしたら、何時の道幸いを得、何時必ず勝利を奪べし。これ別の翻訳の聖書を見ると、あなたは全てのことに賢く対処できると書いてある。あらゆることに賢く対処できなかったら勝利できないです、まあ、つまりそうですね、ですから私たちは置かれたところ持ち場立場があって、そこで過激なクーデターを起こして勝利しろっていう話じゃなくて、そこにいながら賢く対処できるようになっていけると、これは素晴らしいことですね。それが我々のこの勝利、そしてこの人を救いにお導きする御用に用いられている。ですからこの神様がヨシュアに現れてきて、ね、あなたたちにはこれを獲得してほしい、40年前からずっと与えているんだけどもなかなか受け取ってくれない、今度はね、あなた方ちゃんと受け取ってくださいよ、ね、そのためにこのことは重要です、はい、まあいうことをこう言っているわけでありまして、まあ、一つまたご一緒にお祈りをしてですね、またこの水と霊の福音のまた証の器として用いられてまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。